教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
6節の後半にですね、神の怒りは不従順な者たちに下るのですとここにありますよね。ちょっと怖くありませんか？ちょっと怖いですね。不従順じゃないかなと、いつも神様に従っているかなって、言われると、いやちょっとどうかなって思われるのは正常な方々だと私は思いますよ。ね、ここで、おい、私は大丈夫ですよという人がいたら、ちょっと問題だなと思うんですね。いや、不従順じゃない。いつも神様を信じて神様に従わないと、神様の怒りが下るんじゃないかなってこう思う。聖書ですね、安心するところとちょっと不安になるところがありますね。で、安心すると神様は愛であなた方を救っていてくださいますと言ったら安心ですけれども、ちゃんと従っていないと神様の怒りが下りますよというところはちょっとドキドキをする。この関係はどうなっているのかなということですね。私も若い時からずっとこれは何なんだろうかなと、安心する時とで、ドキドキする時があるんですね。神様のイエス様の十字架によって救われるんですよと、だからしっかり信じていきましょうねと、救われるというのはほっとするんだけれども、信じていきましょうと言ったら、うん、信じたいとは思うけれども、その信仰もちょっとあやふやですし、大丈夫かなとこう思ってしまうんですね。まあ、ある人はですね、この信じて救われるって、救われる時は私たちは何もする必要はありませんと、イエス様の十字架と復活によって救いの道は完成されているんだから、もうそれで私たちは救われるんですと。で、救われて洗礼を受けて教会の会員になってからは、あと生き方によって、その救いがなくなったり確保されたりするんですと。だからしっかりこう神様を信じて神様に従っていかないと、神様の罰下るかもしれませんよというような説明をされる人もあります。まあ、どうなるかなということですけれども、信じた後もこの生き方をしっかりしないと救われませんよというと安心じゃないですね。いつもやっぱり緊張していないといけないし、いつもどこか不安ですね。完全に生きることはできないし、完全に生きたとしても、でもやっぱり欠けはどこかあるに違いありませんしね。神様どこまで OK とされるのかわからない、この判定の基準がですね、90点なのか80点なのかですね、70点なのかね、それとも30点なのか20点なのかその基準を神様はっきりしてくれると嬉しいんですけれども、というと、その基準がよくわからない、意外と99点かもしれないし、100点じゃないとダメだとね、マザーテレサとかシュバイツァーとかですね、ああいうレベルじゃないとダメですよと言われると、私たちはちょっと相当無理だなってこう思ってしまうんですね。いや、そうじゃないですよですね。福音というものはそうじゃないということですね。こういうことですね。神の怒りは不従順な者たちに下るというですね。私たちは不従順ですよ、そういう意味では。不安に思ってですね、不従順ですよ。だから神の怒りは私たちに下らないといけないんです。けれども、神様は私たちの代わりに、イエス様をこの世に使わせてくださり、私たちがちゃんといつもこう従順であってですね、こう信仰的にですね、しっかりしているならば、それができるならば、もともとイエス様の救いなんていらないということですよね。私たちそれができないってどうしようもないから、イエス様がわざわざこう神様であるのをやめて人間になって、そして人間のその弱いところとか醜いところ、汚れたところ、罪深いところ、不信仰なところ全部引き受けて 十字架にかかって死んでくださったということなんですよ。だから私たちは救われる時に何にもない神様の憐れみによって救われたようにずっと救われ続けるんですよ。神様の憐れみによって、自分があれをしたとかこれをしたとかですね、これをいいことをしたとかだから OK ですよとか、これが失敗したとかこのようにしてしまっただからダメですよという、私たちの生き方がどうのこうのではなくて、イエス様のその尊い犠牲ね、その十字架と復活によって私たちは常に救われる。だから最初から最後までイエス様のこの救いによって私たちは救われる。今も私たちの弱さとか愚かさとか不信仰とかわがままとか、人のものが羨ましいなと思ったり妬んだり、あの人嫌いだなと思ってですね、こう憎んだりというような、そういう醜いものを常にイエス様はですね十字架にかけて、許し続けてくださっているということですよですね。だからこの大丈夫なんですよということです。8節にですね、そうですよと、あなた方は以前には暗闇でしたと、暗闇だったんですよ。もうどうしようもない人間であり、もう滅びるしかない、神様の怒りをもう受けるしかもうないものでありましたけれども、今はそのイエス様の恵みによって十字架と復活という憐れみによって、こう主に神様に結ばれて光となっているということです。これがもう一番大切なことです、ね、このことを常にこう喜んで感謝して生きるということです。まあ私たちどうしても自分のことを見てですね、自分がこうしたとかね、このように人に親切にしてあげたとかね、このように良い働きをした、それでこう安心をしようとするんですよね。今日聖書を読んだぞってこれで OK だなみたいな、お祈りしたぞとね、今日祈祷会来たから OK だぞみたいなね、こと、でもちょっとなんかこう祈祷会に行けなかったり礼拝に行けなかったりって、今日ちょっと聖書を読めなかったなとかお祈りできなかったななんて言うと、ちょっとこう不安で大丈夫かなってこう思ってしまうんね。実はですね、この虚しい言葉というのはそういうことなんですよ。虚しい言葉に惑わされてはなりませんということはそういうことです。まあこのところで不従順な者たちと虚しい言葉というのは関係していてですね、こう悪いこととかいうことを考えますけれども、まあそういう悪いこととか、まあ法律的にですね犯罪とかいうことは悪いことですけれども、そういう悪いことのこの根本と言いましょうかね、いうのにあるのは、こう自分の力で自分を救おうという考え方なんですよ。神様なしに自分を救おうということをですね、まあ言うなれば自分が神様になろうということですね。その考え方が虚しい言葉だということです。ですからこの虚しい言葉はこの世的にはいい言葉なんですよ。この世的にはですね、宗教なんか頼る人はね弱い人だね、あなたはもう力あるんだからそんなに頼らないで自分を信じてしっかりやりなさいね、人に親切にしてご先祖様を大切にしてお父さんお母さんを大切にしてですね、こう人に親切にしてあげて、あなたが立派な人間になりなさい、そうするとあなたは素晴らしい人間になって救われますよっていうのがこの世の考え方です。まあ悪いことする人はありますけれどもね、でもその悪いことする人は決してそれがいいとは思っていないですよ。皆さんご存知ですか、人間はね悪いことできないんですよ。人間は悪いことできないんですよ。この悪いことしている人はね悪いんだ、これは悪いんだけれども仕方なくしているというかね、生活のためにしているというかね、 いやいやそんなあの悪いことだけどみんなしていることだよとかですねいう言い訳をして、これはそんなに悪いことじゃないと言いましょうかね。もう仕方がないというか、もうこのような生活になってしまったのは親が悪いとかですね、この、政治が悪いとかですね、社会が悪いからこんなことしないといけないんだみたいなので言い訳をしながらやっているんですよね。でもそれを取り去ったらできない、本当に悪いと思ってやったらですね、こうあのできないんですね。まあ泥棒にもこの三分の理とか言いますよね、言い訳があるんですよね。するんだけれどもね、ここに置いてるのが悪いんだとかね、ここ置いてるんで誰も欲しくなるだろうと、置くやつが悪いんだとか言ってですね、いうこう言い訳をして、何やかんや言い訳をして悪いことをして、これは悪いことじゃない、そんな悪いことじゃない、自分は正しい、あいつが悪いんだみたいなことを言うんですね。それもこの世の虚しい言葉ですよ。で本来ならばこんなことをしなくて、ちゃんとしたまともな生き方をすべきなんだと、そうしていって良い人間になるのが正しいんだとみんな思っています。もう全ての人がそう思っているんですよね。で実はそれが虚しい言葉なんだと聖書は言うんですよ。その生き方ですね、自分が頑張って、自分が努力して、自分がいいことをして、自分を救おうという、まあこうそこまで考えなくても安心すると言いましょうかね。私はいい人間だというかね、私は世の中に迷惑をかけていないし、正しいことをしていてここに生きていてもいい人間なんだみたいな安心を得ようということですね。もう全てそうですよ。だから神様以外から安心を得よう、まあ私の罪の身代わりにイエス様が十字架にかかってくださって、復活してくださって、本当に神様に許されて感謝ですよっていうのがこの従順な生き方ですよね。じゃなくて、今日祈祷会に来たから私は大丈夫だというのは、実は虚しい言葉に惑わされている考え方なんですよ。聖書を読んだから大丈夫だとかですね、礼拝に出たから大丈夫だということですね。そうじゃないということですよ。根本的には私が何をしようと何をしまいと、あれをしたこれをした関係なしに、神様の憐れみによって、イエス様の十字架と復活によって、私は愛されていて、すっかり救われていて、もう光になっているんだ、本当に嬉しいなって思うと信じることですよね。それがこの光ということなんです。だから絶対大丈夫なんですよ。イエス様の十字架はですね、私たちのあらゆる罪とあらゆる不従順とあらゆる信仰をみんなイエス様は持っていてくださっているので、もう何があっても大丈夫というのが私たちだということなんですね。それが光というイエス様、もう完全な光というのは闇が全くない、もう完璧ですね。私たちはその完璧な光によって愛されて許されて、私たち自身も完璧にされている、それが私たちなんだ。だからもう光となっています。まあいわばちょっと誤解を恐れずに言うなら、私たちはすでに清い神様になっていますみたいなものですよね。もう清い神様のようなものだから、もうこの虚しい言葉なんて関係のない人間です。もう神様と、光のある神様と闇というのは全く関係のない、もう全くつながりがないものです。それと同じように私たちはもう神様のように清いようになっているから、このような考え方というかね、このような生き方は全く関係ありませんよというのが私たちなんだということですね。常に、ああ私は光の子供だ、神様の子供だ、神様の家族の一員なんだ、イエス様は全部罪を許してくださっている、感謝だと、感謝を持って一瞬一瞬生きていくならば、もう感謝して生きているならば、もう闇がそこにこう入り込む余地が全くないんですよ。そうじゃなくて、いや自分がこうしたとかああしたとか思ってしまうと、ちょっと闇が入ってくるんですよね。自分がやったことで安心する、やらなかってちょっと落ち込んでしまうということです。 落ち込むというのは自分を見ているからですね。自分がこうちゃんとできなかったなとかね、こうあるべきなのにそれができなかったなというので落ち込むんです。自分を見ていたらもう落ち込んだり、まあ、たまにいいことがあってですね、でまた落ち込んだり落ち込んだり落ち込んだり落ち込んだりするというのが私たちです。それは自分を見ている、それは虚しい言葉に惑わされているし、この不従順ですよね。神様があなたを愛しているよと、イエス・キリストの十字架があるよ、もう大丈夫だよと言ってくださっているのに、いやいやそれじゃまだ足らないぞと、私が何とかしないといけないんだですね。そう思ったらそれはこの彼らの仲間に引き入れられて、この世の人たちと同じ生き方になっているということです。だから今は主に結ばれて光となって、光の子となっているから、光の子としてこう日々感謝して生きる。もう何があっても大丈夫、何があって神様の愛は離れないし、何があっても神様の光の中に私はいるんだということですね。でも私たちはついうっかりしてですね、このように引っ込まれてしまうこともあるけれども、でもその失敗はイエス様がちゃんと十字架でこう処理をしてくださっている。イエス様の十字架は2000年前だけではなくて、日々私たちのためにイエス様の十字架はもう働いていると考えていいと思うんですよね。だから失敗しても大丈夫なんですよ。まあ、ちょっと怖いですけどね。そうするとなんか私、ああじゃあ失敗してもいいか、もちろん悪いことしてもいいかなとかね、いう、まあ理論的にはそうなるんですよ。放蕩息子が帰ってきますよね。お父さんごめんなさいと言おうって、もう受け入れてもらえないんじゃないかなって、でもお父さんのそばにいたいから召使いにしてください、息子なんて子供なんて到底言えませんと思ったら、もう喜んで迎えてくれて、ああお父さんってこんなに優しかったんだ、許してくれるんだって、じゃあお父さんもっとお金ちょうだいよ、ちょっともう一回都会に行ってね、放蕩三昧するからっていう気持ちになるかと言ったらね、ならないですよ。本当に、ああよかったなってお父さんは僕のことを愛して受け入れてくださっているというのが分かったら、もう放蕩するなんてちっともいいことないし、苦しいだけだし、何の魅力もなくなるものですよね。でもね、本当のお父さんの愛が分かっていないと、もう一回行こうかなという気持ちにこうなる。でもなったとしても、それでもお父さんはずっと待ち続けるし、許し続けるというのがお父さんの愛ですよね。私たちはもう放蕩して、闇の状態から今全く完全に許されて、これからも闇に帰ったとしても、そこにも神様はおられて私たちを救ってくださる、もう完全なる救いの中にあるから、もうそんなものに魅力は感じないし、そういうところに行きたいと私たちは思わない。もう苦しいだけであり、辛いだけでありですね、そういうところを魅力を感じることがないんです ね。何がこう主に喜ばれるかをこう吟味しなさいとありますけれども、光とされていると神様が喜ばれることが何なのかっていうのは、もうおのずから分かってくると言いましょうかね。まあもちろんこの虚しい言葉とか、こういう意味が分かるとなるほどなというのがよく分かってきてですね、もう成長していく、まあ知的にはまだまだ足らないところとか、教えられないといけないところたくさんありますし、この世の中で生きていくためにはいろんな工夫をしないといけないことがたくさんあります。またその中で失敗をしてしまったなということがありますけれども、でも全部神様に許されていて、私たちが光になって受け入れられているということが分かるならば、あ、神様がこんなことを望んでおられるし、こんなことをしたいなと私たちは思うんですよね。私たちはこうもう主に結ばれて光となっているということを信じて感謝いたしましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました。私たちは以前は、暗闇でした、虚しい言葉に惑わされていました。神様、怒りが不従順な私たちに下るものでありましたけれども、イエス様が憐れんでくださり、来てくださり、私たちを救ってくださいました。心より感謝いたします。あなたの大きな愛に今包まれていることを嬉しく思います。 それでも失敗したり間違ったりうっかり罪を犯してしまったりする愚かなものですけれども、でも瞬間瞬間イエス様は私たちの身代わりとなってくださり、それをあがない続けてくださっています。何があっても救われ、何があっても神様の愛の中、光の中にいるという安心を心より感謝をいたします。なおもあなたの御心を教えてください。そしてあなたの愛を行いたいと思います。私たちを清めてくださり、引き上げてくださり、あなたの証人として用いてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。